まひとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第676回、マギーです。
2023年4月の23日、配信トライです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
千葉県松戸市から録音スタートでやっていきますよ、
はい、
今週も
帰ったばっかり、
帰ってきましたね、
はい、
今週も旅に出ておりまして、
うん、はい、
今週は群馬県の
高崎。どうして外人になった？
高崎。わかんないけど。
外人多いけどね。
外人多い？
なんか多いじゃん。なんか多い感じしない？そこ。高崎って。
高崎？
うん。
高崎に外人？
うん。
そんな話、昨日から今日初めてしてない？今。
うん。
外人が多いって。
うん。
多かった？
多い感じがしてるけど。なんか群馬県とかさ、外人多い感じだね。まあ、松戸も多いんだけど。
それはあれだよね。
群馬県も多いよね。
日系ブラジル人がね、
うん、
出稼ぎで工場とかに来てるからね、群馬県のね、あの富士重工とかさ、
うん、
ああいうところがね、
そう
来てますけど、
はい、
群馬県高崎ね、
はい、
まあ群馬県ってなかなかいいとこで、
のんびりとしてあまり高い建物はなくて、
で高崎とかさ、
うん、
で旅って感じでもないんですよ、あの例えば伊香保温泉とかまで行くとみんな旅行で行くけど、
はあはあ、
例えばさ、要は
世の中の
千葉、埼玉、東京都に住んでる人が、
うん、
高崎に旅行に行くってないと思うんだ。
あ、そうなのね。
うん、多分そうそうそう、高崎にわざわざ泊まって何かするとかっていうのは多分ほとんどないと思うんですけど、
だってさ、私たちにしたらさ、
うん、
成田に泊まったりとかさ、
まあまあ、
柏に泊まったりとかさ、
俺らは特別だけどね、
するから、うん、もう群馬県っていう、もう県を越えただけでめっちゃ旅って感じがするんだけど、
まあまあ、最近ね、あんまり遠出じゃなくて、うん、あれだよね、
てか本当に近くでも、うん、2駅、
うん、
3駅隣ぐらいに泊まっても、うん、やっぱりなんかいつもと違う時間の過ごし方だったり、
うん、
家で寝ないっていうだけでもう旅感が出ますよね。
そうだね。
まあでも宮崎はすごかったけどね。
まあまあね。
めっちゃ旅って思ったけど、
まあね、
でも近くでも、ね、もうなんかいつもの家に帰らないだけで旅って感じがする。
まあそれはだからマギさんがそれを体感して、うん、ああ私これ好きなんだっていうのは発見して、
うん、
で俺もちょうどそういう旅も好きでっていうのがあったんで、
うんうん、
まあちょうどあったからさ、その感じがいい、
価値観、
いいんだけど、価値観がね、
趣味みたいな、
そうそうそう、価値観とかが、うん、すごい価値観の、ね、そう好みがあったっていうか、
うん、
でね、俺も例えば最近ちょっとさ、仕事が長時間に、
うん、
なってたじゃん。
はいはいはい、はい。
今ね、もう息子ちんが、俺の仕事を、
後継いだからね。
後継いでいただいたんで。
がっつり後継いだから、
はい。今ちょっと、また楽になりましたけど、その前結構さ、1日、
そうだね。
14時間、15時間、まあ1日15時間、トラックドライバーで1日15時間って普通かもしんないけど、うちの会社で結構すごくて。
そうだね、働いてる方になっちゃうもんね。そうそうそう、
だから、仕事終わってから、
うん、
大体だから昼の2時とかに終わってからそっからさ、
うん
うん、泊まりにどっか出かけるって言っても、
うんうん、
もう3時間走ったらさ5時6時じゃん。
そうね。
だからなかなかさ、
普通チェックインも15時だからね。
そう、俺ね、なるべくこうチェックインからチェックアウトまでみっちり言いたいタイプなんで、
う
ん、
そうですね。これもね、うん、この価値観も人によって違うんだよね、
う
ん、
あ、まあそれはそうですよ。
朝もうご飯も食べずにさっさと出かけてっていう人もいるし、う
ん、まあ大体旅行に行く人はみんなそうなんじゃない？そうじゃん、そうなんじゃない？そこに行ったらそこの観光地を回りたいから、ね、
はいはいはい、
もうそれ予定組んだら朝早く出ないとみたいなことになっちゃうけど、
うちはギリギリまで、
そうだね、
チェックアウトのギリギリまでいるのが、そう、 楽しみの一つなので。
なのに、そうやってこう、仕事がね、
はい、
遅くなって、それから行くとなかなか、あんまり遠いとこ行けなかったり、あと、
ね、
遠いとこも行けないのもあるし、
うんうん、
あの、先々月までは、千葉県がさ、全国割の割り箸、はいはいがあったから。
そうですね。
でも千葉県ばっかり行ってて。
キャンペーン中だった
んで。そう、キャンペーン中だったんで、割り増しばっ
かり。しっかり乗っかるタイプなので。
そうそう、千葉県ばっかり行ってたんですけど。
はい。
まあ、それが終わって、千葉県が終わって、
うんうん、
これはちょっと久しぶりにどっかちょっと、まあ、もうちょっと違うとこ行きたいなってことで、今回群馬のね。
はい。
高崎に。
群ちゃん。
泊まったんですけどね。
はい。
高崎のね、
うん、
駅前のホテルって結構すごいんだよね。
うん。
す
ごいとは。
豪華なホテルが。ただ、豪華、ホテル名忘れたんだけど、
はいはいはい、
豪華なんだけど、まあそこそこ安いの。
あ
だからその都内だと、
うんうん、
例えば3万とか4万するぐらいのホテルが、
うんうん、
1万5、6千円泊まれるっていうので、
あへ
結構、
半分ぐらい
んそうそう、結構だから、なんていうの、OL さんとか、
うんうん、
インスタ映えするとか、そういうのでさ、
うんうん、
女子旅とか女子会とかで、
はいはい、
その泊まったりするホテルが結構高崎駅前にあるんですけど、
うん、
まあ一泊1万5千円で俺らには高いと、
うんうんうんうん。
で、今回ね、泊まったのが、
はい、
シーラックパル、
うん、
高崎っていうホテルで、シーラックパルって、
うん、
シーラックっていう会社が、
うん
静岡だっけな。
うんうん、
あるんだよね、
うん、
水産加工会社っていうか、うん、シーラック
そうですね、
有名っていうかああそれ見たことあんなっていうのが、
うん、
静岡県の東名高速道路とかのサービスエリアに行くと、うん
はい、
なんていうのこういうカツオくんっていうパッケージで、
うんうん、おつまみ的な
そうそうそう勝利のカツに、
はい、
夫の男の男
男
って書いてカツオくんっていうので、
はい魚のカツオをね、まあ、もじった感じの。
そうそうそう。
か
そのカツオの削り節とか、そういう、はい、なんていうのあれ。要は、ふりかけみたいな、カツ、
うんうん、
なんていうの
つまり、柿の種的なので、ちょっと、タイプが違う。
まあ、カツオのふりかけとかあるのよ。その、カツオのふりかけのカツオをもっとでかくしたやつ。
うん、そう。カツオ節のでかいのみたいな。
でかいのみたいな。
うん、
で、
もっと硬くてしっかりした感じの。
そうそう、それを、ふりかけじゃなくて、ちゃんとその、スナック菓子として食べるっていうのがあって、
う
ん
ね、
それが結構ヒットしてめちゃくちゃ売れてて、ほんでめちゃくちゃうまいんだよね。
うん。で、
その、カツオくんっていうお土産を作ってるのもそのシーラックって会社で、
はい、
そのシーラックって会社がシーラックパルっていうね、
うん、
ホテル事業もやってて、
はいはいはい、
で全国に6、7、8あるのかなホテルが。で前に1回宇都宮で泊まったんですけど、
うん、
まあなかなか良くて、
うん、
いいねっていう話で、
そうそう、
で今回も探してて
シーラックなんか塩梅がいいんだよね。
そう。
うん、
で今回高崎のシーラックパル高崎に泊まったんですけど。
うんう
ん
はい
やっぱ良かったね。
部屋も広いし。
部屋も広いし、風呂も広いし。ビジネスホテルなんですけど、
うん、
あれなんだっけ？
ん？
設備は一流、値段は三流っていうのがそのホテルのキャッチコピーっていうか、
はいはいはい。まさに。
ね。だから、うんうん、普通ビジネスホテルって結構お風呂狭かったりするんですけど、
はい、
風呂も浴槽結構でかいし、
そうだね。
そう。居住スペースも広いし。
広いし、あと VOD 無料だったね。
VOD ね。で、
ね、
まあそのホテル泊まって、で、ビデオオンデマンドも無料、
うん
ね、で、朝食も、今回ちょっとバリエーション少なかったけども、前泊まった時は牛丼あったりとかしてて、あったんですけど、ただまあ、
コーヒー、相盛とかできるね、カレー。
コーヒーサービスあったりとか、あとは加湿器がすげえでっかいちゃんとしたのあったりとか。
ありますね。あとなんだっけ、天井から出てるイオン。
イオン、ナノイオン、なんかあれかな。なんかその空気清浄もしっかりしてるし、まあ、まあテレビとか。
椅子がね、
あ、そうそうそう、
部屋の椅子がすごく良くて、
ねうん、
そこでポチポチ仕事がしやすい感じ。
そうだよね。あ、なんかね、うんうん、その部屋でも快適に仕事できるようにっていうのが、一応そのシラッパルのコンセプトもあるんで。
本当そうだと思う、うん。ちゃんとランケーブルも出てるし。
う
ん、
そう。う
ん、
で、テレビも、まあ、例えば YouTube とか、
うんうんうん、
それなんかちゃんと普通にテレビで見れたりとか、
うん、
まあ、クロームキャストでスマホをつなげたりとかしてて。
うんうん、そうですね。
まあなかなか、やっぱシーラックパールいいねっていう。ちょっと ね、ちょっと高いんですよ。
うんうん、
やっぱり、若干ね、俺ら、高いって言っても、 俺らの
値段、ね、元祖そうそうそうそう泊まるいつものホテルに比べれば高い
ちょっと高いっていう感じ で、ね、でも今回その全国割で、
はい、
20% オフの、あとクーポンが4000円ついてたんで、
うん、ま
あ
まあ。2人で4000円。
そうそうそうそう。でもなかなか良かった。ホテルはまあ快適に過ごさせていただいてと。
快適でした。
で、ビデオオンデマンド。
ね、見たかった。
無料でね、映画見れる中で、待ってました。
待ってました。
待ってました。もう、マギさんが、何だろう、戦闘機の操縦士になりたいという気持ちにさせた、
トップガン。
映画、トップガン。トップガンの2022年バージョンのマーヴェリックね。
はい。
トップガン2っていうのが2とは言えないんじゃないね。トップガン、マーヴェリックか。
マーヴェリック。
ね。まあ、それだけ好きな映画だったらお前ら金出して映画見に行けよっていう話なんですけど。
私、映画館は行かない。
映画館は行かない。俺がちょっと酔うってい
う。いや、私もです。
なので。
はい。
とりあえず、アマゾンプライムとかに出るのをずっと待ってたんですけ ど、なかなか出てこなかった。で、今回その、後ろアクパンでね、ビデオデマンド見た。トップがマーヴェリックあんじゃんつって。
ね。
見たね。
よかった。
マギさん3回ぐらいだよね。まあ、1回目は全部フリーで、オールで全部見て、あとは飛ばし飛ばしでさ、戦闘機がこう。
戦闘機が飛んでるところ
も。戦闘シーンばっかり見てたね。
そう、見たくて見たくて。
でもさ、俺、そのトップがマーヴェリックね、
はい。
なんだろう、トレーラーっていう、予告、バンっていうのが、はいはい、結構 YouTube で早めに上がってて。
私も短いの見たけど。うん、
ね、何パターンもあったのよ。
ああ、はいはいはい。
予告版うまく作ってるね。
まあね。
これさ、予告、まあこれちょっとネタバレっていうか別にもうみんな見てるしあれだけど、まあ、予告版でね、要はその、兵士が、
はい。
なんか、亡くなって、
うん、
要はお墓で、
うんうん、
その、
みんなでお葬式を
する。お葬式っていうか、うん、向こうがアメリカ式な感じ、うん、海軍の、セレモニーじゃないな、その、
いいんだよ、お葬式なんだよ。
お葬式か、うん、っていう感じのやつをやってたから、
うん、
誰か。
誰か亡くなったの
誰か亡くなる。
誰だろう
亡くなるんだ。やっぱりさ、うん、トップガンで最初は、要はその、トム・クルーズの
相方がね、うん、グースが亡くなっちゃって
亡くなったから
脱出に失敗してね。
そうそう、今回もまあ誰かがね、
一
緒に亡くなるのかなと思って、
ね、誰も死ななくてもいいね、絶対誰か殺すよ。
ああまあね、とかあったりとか、あとね、いろんなシーンで、あ、これはこうでとか、これはこうなんのかなってすっげえ俺考えてたんだけど、蓋開けてみたら、あ、
うんうん、
このシーン大したことなかったなって。このシーンとこのシーンこう合わせて、あのトレーラー、こう予告編になったんだなって。やばい、予告編って うまいね。
なんでさ、映画館で
見たくなる感じ、
なんか見た時に、他の絶対やるじゃん、予告。
まあそうだね。
ほんとなんか、あ、これも見たい、これも見たいって思わせるよね。うまいよね。
まあ、それをね。
実際なんか大したことないのにさ。
死に物狂いでやってる人がいるわけだから、それはうまいけどね。
ね。
まあでも本編もまあ。
よかったね。なんか大体さ、うん、アメリカ映画って、2本目って、あんまり、うん、っていう、2本目3本目、やんない方がよかったんじゃないっていうことが多かったけど、今回はよかったなって思った。
あ、そう。
ま
あでもザ、アメリカの映、アメリカの映画って感じだったね。
でもちょっと最初の1本目をまた見たいなと思って。
ああ、そうだよね。なんか、
トム・クルーズだの、マーヴェリックの女関係がちょっとよくわかんなかったから、ね、あれ、うん、と思って。
そうだね。トップガンはでも、1作目は多分アマゾンプライムとかで見れるんじゃないかな。
見れるんじゃない
かな。ちょっと見ますか今晩でも。
そうね。今晩は見える。
今晩見ないですか。あ、見ない。もう出ますか。
ちょっといろいろと立て込んでる。
いろいろあるからね。
無理なんですけど。
いやー、でもね。
かかった、やっぱかっこよかったね。すごい。
ああ、そう。
でも、最新鋭の、うん、戦闘機に最初乗るじゃない？
うん。
トム・クルーズが、マーヴェリックが。うん、やっぱり昔の方が、戦闘機の形としては好きだなと思った。F18 とか。
F14 とかね。
やっぱあれの方が痺れるなと思って、思いましたね。
ちょっと最近の最新鋭のやつとかって、ちょっとこうね。
なんか、あるじゃん。車もそうなんだけど、うん、あんまりこうなだらかになってきてると、
うん、
魅力を感じない。やっぱちょっとカクカクしてる方が私は好きだなと思って。ね、
追求 して、こう技術も上がってきてするけども、ちょっとやっぱりちょっと不器用な部分がちょっとあった方がみたいな。
そうね。なんかそんな感じがしました。
まあね、そのマギさんが好きな F14 も出てくるしね。出てきたしね。
私はでもMIG24の方が好き。
ああ、それ、それ、
そうそう、
それ、ソビエト、ロシアの
が、うんうん、が好きなんだけど、
ああ、そうなん
だ。どうしようかな、ロシアに入隊は難しいな、で、当時本気で考えたっていうね。
ああ、そうだ。
そう。そうです。はい。
まあ、やっと見れてね、うん、まあ、よかったっていうか、すっきりしたね。
話も、そう、いいまとまりでしたね。
ね。
よかったです。
まあね、絶対に、なんていうの、主役とか、うん、メインのキャスターは絶対死なないっていうのはもう分かってる、まあ、アメリカ映画だから ね死なないっていうのは分かってるけどもっていうのはあったけどね、
そうでも、うん、っていうハラハラしたし、やっぱりドキドキするし、
そうだね、
もう笑うところもあ
ったし、まあ、ストーリー的には別に爪はなんていうの、しっかりなんていうの、ストーリーはすごい練られたもんではなかったけどね。
あ、そう、
よくあるパターンつうか、なんかこう、流れ的にはね。
そうか。
うん。え、でも。1ひねり2ひねりはなかったじゃん。
なんかアメリカ、日本の映画って、大体もう最後想像できちゃって、うん、あ、やっぱりなって、結構つまんないことが多いんですけど、
う
ん、私ちょっと想像できてないことが何点もあったから。
あ、そうか、
そうか、そうか。あ、そうなんだ。楽しかったけど。
うん、あ、そう。ただ、今回のトップガンもさ、うん、10回も20回も見てるっていう人いたからね。
そうなんだよね。
すごいね。
で、そんなに昔好きじゃないっていうか、うん、そこまでね、伸ばせて見てなかったのに、もう一回見たいと思ったっていう人もいるし、そう、何がそうさせたのかちょっと、あれなんだけど、まあ私はもうそもそも好きだから、うん、もう飛んでるところだけでも、
あ、そうだね、
うん、十分なので、うん、何回も飛ばしてそこだけ見てとかして、って思ってたけど、ね、そう。
このマギトラジオで映画の話をするってほとんどないからね。
ない、ないね。
てか映画の話だって大した話はしてないけど。
しないね。テレビとかもね、話しないし。
そんなね、話しないけどね。
ラジオの話
が多い。ポッドキャストでよくね、映画の話とかよくあんのよ。映画の話してるポッドキャストで。
はいはいはい、はい。
俺映画見ないからさ、うんうんうん、やっぱりこう映画の話、なんていうの、ポッドキャストで、うん、例えば誰かと誰か喋ってるとかっていうので、はいはい、映画の話とか、うんうん、アニメの話になってくると、うん、もうなんか、
そうね、見ようと思ってる映画でもないしね。
そうなんだよね。
気になってるやつでもないし。
そうそうそう。
でも私今一個気になってる映画があるんですよ。日本の映画で。
もう何？
エゴイスト。
幸せを切るハンカチ。
エゴイスト。
エゴイスト。
うん。
エゴイストって何だっけ？
鈴木亮平と。
好きだね。そういうさ、同性愛系好きだよね、ふみさんね。そう。わあ、ダメだ。男と男
の関係。本物ってあったらゲイの話。
まあ、ゲイの話。
そう。でも、私、本読んだんですけど、小説を、原作をね。その、ゲイの話ってすごい映画でそう言われてるけど、そうじゃなくて、本当はどういうのかな、血のつながらない家族愛だったりとか、そういう、その愛の話。
ああ、そうなんだ。
そっちの、うん、が強い話だったんで、
ああ、うん、
ますます見たくなったなと思って。
ああ、そっか。
思ってます。阿川佐和子も出てたしね。
ああ、阿川佐和子も出てたね、うん。そうだよね。
うん、
まあ、じゃあ、それは、一人で見てください。
わかりました。
これはでもああいうのも苦手って
。いや、もう、絶対トラニーも泣くと思うよ。
いや、泣くとかじゃなくて、男と男が絡むのとか気持ち悪いもん。
あのね、そういう、そういうすごいところが出てる感じじゃないから、めっちゃ綺麗に出てるし。
そう、なんか作られてるし、予告編だとチューとかしなかった？
チューするよ。
気持ち悪い、そんな男。
あ、ダメ？
いや、俺いらんわ、そんな。
あ、ほんと。
気持ち悪い。見たくもない、そんな。
ほんと。鈴木亮平がかっこいいんだよね。
ああ、最近もうあれだよね。鈴木亮平ばっかり言ってるよね。
もう一つのドラマで、東京 MER っていうので、移動の、うん、医者たちが移動して救助を行うっていう、都知事、直結の、うん、その、車を出してっていうのがあって、
はいはい、
それのまた鈴木亮平がかっこいいのよ。医者の。
ね、最近ハマってるよね、うん、まあ、勝手にしてください勝手にしてください、
はい、
はい、まあそんな感じですか、
はい、
まあ、高崎の話、
鶴屋で爆買いしちゃった。
あ、鶴屋ね、
鶴屋で
ね、
危険なんですよ。
鶴屋って本社が長野県にあるスーパーマーケットなんですけど、
うんうんう
ん、いいんだよね、物がね、面白いよね。
そう、
うん、
なんかね、いろいろ
成城石井的にこだわってんだけど、値段そんな高くないし。
そう、でも気づいたら、うんうん、高くなってるって。
ああ、いや、買うとね、アイテム買うとね、
点数買うと、ね、
うん、そう、だからこだわりは成城石井的なこだわりなんだけども、値段がすごくお手軽なんで、
うん、
あれは買ったらなかなかあれだよね、
成城石井はグローバルだよね。
グローバル、
グローバル、
何グローバルって。
物が日本の、
あ、
ものがじゃなくて、
あ、世界中のね、
そう、うん、いろんなものが美味しいものがあるけど、釣り屋は違うからね。日本のこだわりの、だから、まあ、瀬戸内のものがあったりとかあるけど、そうそうそうそう。信州の関連のものが、信州味噌使ってたりとか。
そうだね。こだわりには値段はそんなに高くなくて。
そうね。そうそうそう。
なんか、総菜とかもそうだった
し。CSG グループみたいな、そのブランドのもの。
CGC。
あ、CGC か。
CGC グループ。
CGC グループの、なんかこう、調味料とか置いてあったりするじゃん。そういう感じで、その、釣り屋ブランドのものが、
親
ちゃん、あの、ドレッシングがあったりとか、あの、なんだ。
あるね。
そうそうそう。
最近だから、前回行った時より、釣り屋オリジナルの、プライベート PB ブランド、PB 商品、かなり増えたね。
増えてたね。それが面白くてね。
ね。
すぐ横に置いてんだもんね、同じもの。
ああ、そうだね。メーカーものね。まあよくあるんだよ、それ。PB 商品の横に、メーカーものの商品置いて、わざとこう、目立たせるってよくあるんだけど。なかなかね、その釣り屋が、なかなかないんだよね、店ね。
ない
。一番、東部で、群馬の、今ね、伊勢崎の方にも、一軒、6月にオープンするのかな、ちょっと東の方に、だいぶ来たんですけど、一番のね、最東部が、前橋なんで。
そうですね。埼玉県とかできたらね。
あればね、そうだよね、いいんだけどね。なかなかそこまでちょっとまだ伸ばしてないんですけど。
まあでもたまに行くからいいのかも。
まあね、たまに行くからいいってい
う
の
は
あるよね。
毎回毎回こう、これが欲しいとかっていうのも、まあ、あるっちゃあるけど、おやきとか美味しいんだよね。
おやきね、もうそれも長野のね、長野県のは。美味しい。あれじゃないの。特許じゃない。
ナスが美味しいの、具。
ナス。
おやき。
おやきね。いいよね。
意外とね、なんですよ。今回も買ってきました。
買ってきた。
ナスとキノコと野沢菜とか。
いいね。それもいただきますか。
もちろん。
ありがとうございます。ありがとうございます。
もちろん。そのうち出てくると思います。
はい。
食卓に並ぶと思
います。ありがとうございます。楽しみしてます。
はい。
まあそんな感じですか。
そうですね。
まあちょっと、今週はちょっと2時間、もう、ちょっとね、寝る準備に入らないとダメなんで、小木さん明日仕事なんで。
はい。
今週も遊びすぎましたんで、こんな感じです。
は
い、じゃあ今週はこの辺で。
はい。
お相手は、
マギーと、
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。
もう1年、4分の、さ、3分の1。
3分の1。早いね。早いね。
早いね、4月。
もう夏の陽気だったよ
ね。ね、ゴールデンウィーク、楽しんでください。
はい。
朝焼け日が昇るその先に始まるよ未来への夢の中一緒に手をつないで歩いてくどこまでも太陽が毎日昇るように始まるよ君との未来への空白の二人の時間紡いでくどこまでも風が冷たく当たる指が凍りついても君との世界はきらめく宝石夜空に輝く道you 進もう未来へと We believe my way 行動を感じて Prepare love me baby光る月今見えるまっすぐ歩く my way